おはようございます。私は青鳥年本部講師の深田雄三です。第3回目の本日は、谷口淳子青鳥年白鳩会総裁の著書平和のレシピをテキストに、日常生活の中にある幸福というテーマで話をさせていただきます。皆さん、幸福とは何でしょうか。辞書を紐解くと、満ち足りていること、不平や不満がなく楽しいことと書かれています。人は誰でも幸せを求めていると思います。そして幸せというものは心の中にある思いであって、物や形式でないことは皆さんも十分感じられていることと思います。いくら外見だけ立派にしても、心が批判や不平や争いに満たされているときは、どんな豪邸に住んでいても、どんなに立派な職業についていても、幸せとは感じられないと思います。青鳥の絵では、昭和5年の立教当時から非時計主義の生き方を進めています。この非時計主義の生き方とは何かというと、太陽の輝く時刻のみを刻む日時計のように、普段の生活の中で嬉しいこと、楽しいこと、感動したこと、恵まれていて感謝できることなどの明るい物事のみを心に記憶し、語り、書き留め、思い出すようにする生き方のことです。青鳥の絵では悪はないと考えます。正確には悪は実在しないと言います。このことについて本日のテキストではありませんが、谷口正信青鳥の絵総裁の著書日時計主義とは何かの23ページから一部省略して朗読させていただきます。私がここで言いたいのは、悪い行為、悪い人、悪い病気などはあったとしても、悪そのものや悪という実態がどこかに厳然として存在するのではないということである。さて、 A 氏が悪そのものでないとしても、戦争は悪ではないかと読者は問うかもしれない。私は戦争は悪いという言葉に 100% いや 200% 賛成するが、戦争という実態の存在を認めない。つまり、戦争というものは一定の空間上の容積や質量を持った物質的存在ではないということだ。戦争はそういう実態ではなくて状態である。ということは、私たちが普通に善とか悪という場合、それはある状態に対する評価である場合がほとんどなのである。引用あります。このように、ある状態に対する評価、善悪の判断を私たちは日々の生活でもたくさん行っています。人の心の中には、この善悪を判断する物差しのようなものがあって、その目盛りはプラスもあればマイナスもあり、ある出来事や状況をこの物差しに当てはめて、プラスの数値になるときに善と感じ、マイナスの数値になると悪と感じる。つまり、悪とは私たちがある事件や人物に対してこの心の物差しを当てたときにマイナスの数値を表したという状態があるだけで、悪という実態がそこに存在するのではありません。悪はないとは、悪を実在として認めないということです。そして青鳥の家では、人間は神の子であり、神様が創造したこの世界は全一元の完全円満な世界であると考えます。だから、人や物事の本質は善であり、完全円満であり、初めから大調和しているのです。そのような人生の光明面のみに注目して、それを心で認め、称え、感謝するというのが、日時計主義の生活なのです。この日時計主義の生き方は、誰にでも簡単にすぐ実践できます。ここで本日のテキストの、谷口淳子青鳥の絵白鳩会総裁の著書、平和のレシピの34ページから一部省略して朗読させていただきます。日時計主義は、人や物事の光明面だけを見る生活だ。人や様々な事柄には、良い面と悪い面がある。そして、ほとんどの人の心の傾向は、 悪い面を心で捉え、文句や非難、否定的な言葉を言い募ることが多い。もちろんそうでない人もいるが、この傾向は社会に一般化していて、染みついた癖のようになっている。この悪い癖を変えるには、強い意志で物事の明るい面に注目し、良い面を褒めたたえ、感謝する生活を実行し、継続していくことが大切だ。私たちの毎日の生活では、何かが突然変わったり、奇跡が起こったりするようなことはほとんどない。だから、人生は単調でつまらないと思うのが普通かもしれない。けれども、そのことは裏を返せば、現実がどうあろうと、現在の自分がいかに未熟であろうと、私たちは皆、自らの日々の努力によって、人生を変えていくことができる人生の主人公なのだ。そのことは大きな希望であると思う。私たちの人生は目に見えない何者かや運命などというものによってコントロールされるものではない。人や物事の良い面を見る人は、良い面を褒められた人が喜び、それを見た自分も嬉しくなるから、そういう生活を続けていれば、次第に明るい雰囲気の人となり、その明るさの魅力によって人が周囲に集まってくる。人間は本質的に明るいことが好きだから、明るさは明るさを呼び、さらに明るさの輪が広がっていく。人生が負の連鎖ではなく善の連鎖で回り始めるとき、この世の悩みは次第に消え、喜びに変わっていくことを知った。そのためには、しかし誰かが最初に善のボタンを押さなくてはならない。日時計主義はその最も有効な方法だと思う。この善の連鎖の中から人の内面は磨かれ輝き出すに違いない。引用あります。はじめは小さいことかもしれませんが、誰かが善のボタンのスイッチを押して善の連鎖を起こしていく。このことが私たちの幸福につながるだけでなく、世界の平和にもつながるのです。世界平和といえば、今年は第二次世界大戦の終戦から70年という節目の年として、平和ということが世界共通の思いであることが再確認された一方で、未だに世界の各地で兵器を使った戦争や紛争が後を絶たない状態です。その原因の一つに食糧問題があります。この食糧問題が不平等や格差の問題に発展し、暴動が起き、その暴動が広がり、戦争に発展する一つの原因になっているのです。そして、現在の世界での争いごとの原因の一端は、豊かな社会に住む私たちの食生活と密接に関係しています。現在、成長の絵では、この食糧問題を取り上げ、この問題を解決することは、世界平和につながると考え、食卓から平和を、というキャッチフレーズで、身近なことからライフスタイルの転換を訴えています。その一つが肉食忌避です。私たちの毎日の食卓で、なるべくノーミート料理を食べるように呼びかけています。肉食を避ける理由は、まず宗教上の理由であります。聖鳥の絵では、人間は皆神の子であると説くとともに、私たちを取り巻く天も地も、牛や豚などの家畜を含む動物も、植物も、鉱物も、すべて神の命の表れであると説いています。特に、牛や豚など、心を持つ高等動物が、死に直面するときに、人間と同じように、恐怖の感情が起こり、涙を流したりすることがあります。恐怖や悲しみの心を持つ生き物の命を、食事でいただくということを考えると、むやみやたらに食べるのではなく、私たちは他の生命をいただいて生かされているという謙虚な気持ちが必要だと思います。そして、すべて神の命の現れであり、神において一体であるという宗教上の理由から肉食を控えていくべきだと考えています。二つ目は地球環境に及ぼす影響があります。世界中のあちこちで異常気象が起こっていますが、これは人間の活動によって排出される CO2 などの温室効果ガスによる地球温暖化が原因になっており、その原因の一つとして私たちの肉食の習慣が関係しているのです。 食肉の需要が増えているのは人口の増加だけが原因ではなく、経済発展により所得水準が向上することにより食肉の消費が増えたことにあります。その結果、家畜の餌となる穀物飼料の生産も増え、家畜を育てるための土地が必要になり、そのために森林を伐採し土地を確保する。その森林を伐採する広さは現在では1秒間にサッカーコート2つ分の森林が消滅している。その結果、北海道、四国、九州を足した広さに匹敵する森林が毎年失われています。また反数動物によるゲップとして CO2 の23倍と言われる温室効果のあるメタンガスが1頭あたり1日に500リットルも吐き出されています。地球上に反数動物は約31億頭いるので、1日に東京ドーム1250個分にあたるメタンガスが排出されていることになります。そのように温室効果ガスをCO2 に換算すると、食肉産業全体で地球全体の 51% を占めていることを、2009年11月17日付のインターナショナルヘラルド・トリビューン紙が伝えています。そしてもう一つは、飢餓に関する問題と肉食の習慣との関係があります。今世界中では 8.7 億人とも言われる人々が飢餓で苦しんでいる状況です。その理由は、食料が世界全体で不足しているからではなく、現在世界で生産されているすべての穀物を世界の人口約70億人に平等に分ければ、食料は十分足りていて、必要な量は確保されている。しかし、その穀物のうち約3分の1が食肉用の家畜を早く太らせるために、牛や豚や鳥の餌として与えている結果、貧しい国の人々に食料が十分回らない状態になっている。その他、食料ロス、食料廃棄の問題があります。飢餓で苦しむ人々がいる一方で、日本では年間に家庭から1000万トンの食料が廃棄されています。これは途上国の5000万人の年間食料に匹敵します。このように、豊かな国に住む私たちは、肉食の背後にある問題から目を背けることなく、正面から食生活について見つめ直す必要があります。さて、食料の輸送や食肉産業から排出される大量な CO2 が地球を温暖化させ、地球環境を破壊しているだけでなく、化石燃料への依存が地下資源の争奪に発展し、世界の平和が脅かされていることを考えると、私たちが毎日の食事で何を食べるか、どこから来たものを食べるかを考え、貧しい国の人々の食料を奪わず地産地消を心がけることで世界平和へ貢献できると考えます。私たちが何を選択するかは重要であると考えるとともに、一人一人の生き方を見直すことの一つとして、先ほど紹介したノーミートの料理をあらゆる人々に勧めています。さらには、今当たり前のように3度の食事をお腹いっぱいいただける方も多いかと思います。成長の家では、そのことに心から感謝すると同時に、飢餓で苦しんでいる人たちに思いを馳せるために、月に1食、もしくは週に1食を、ご飯をお茶碗1杯、お味噌汁1杯の一汁一飯に切り替えることを実践しています。ここで本日のテキストの谷口淳子青鳥の絵白鳩会総裁の著書、平和のレシピの238ページから一部省略して引用させていただきます。私たちは困っている人、災害に遭った人、難民などに物資を送ったり献金をします。肉食からノーミートに転換することは、貧しい国の人々に献金をするのと同じような効果があり、大きな愛業であり、善業と言えます。そのように考えれば、毎日の食事から少しずつ肉を減らしていくことを、 信仰者ができないはずはないと思います。現実の世界で日々生活している私たちは、この世界の不完全さを毎日目にしています。そうすると、頭の中の知識としては、人間は円満完全な神の子であると分かっていても、実際に私たちの心の中に去来するものは、現実世界の不完全さです。すると、私たちの神の子の本質を見る目が曇ってしまい、この世の様々な不完全な出来事に振り回されてしまいがちです。ですから、成長の絵の信仰者である私たちは、毎日少なくとも一回は深層観をして、神との一体感を深める行事をする必要があるのです。さらにまた、聖典や聖経を読むことにより、人間と世界の真実の姿を頭でも論理的に理解することができます。そして愛行することです。人に笑顔で挨拶をする、親切な言葉をかけるというのも愛行ですが、肉食を減らし、濃味と料理を始めるというのも大いなる愛行になります。引用終わります。私たちが普段何を買い、何を食べるかを選択する消費生活の中にも、世界の人々が幸福になる平和の種があるのです。普段の生活の中で地球温暖化を抑え、環境を破壊しない選択をすることは、気候変動による経済の混乱を抑えるだけでなく、次世代、次々世代の人類に負の遺産を残さないための実践になるのです。そして皆さん自身の日常が私たちの神の子の本質にふさわしい価値ある有意義なものになるとともに、周りの人々にも良い影響を与えることができるのです。時間が参りましたので、これで終わります。